ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月10日、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田拓也代表、飯塚浩一郎事務局長、そして北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会スクー会が総理官邸において岸田総理大臣と面会しました。家族会および拉致議員連盟スクー会はゴールデンウィーク中の4月29日から5月3日にかけて米国のワシントン DC を訪問し、与野党連邦議会議員、国家安全保障会議 NSC、 国務省、財務省の政府高官、有識者らと面会して、ご家族の切実な思いを伝えるとともに、拉致被害者の早期帰国の実現に向けたより一層の連携協力を働きかけました。今回の岸田総理との面会では、この訪米について報告されました。本日はこの面会での家族会お二人の発言および岸田総理の発言をご紹介します。まず家族会代表であり拉致被害者横田めぐみさんの弟さんである横田拓也さんの発言をご紹介します。お聞きください。
ゴールデン期間中に3団体の訪米をしてまいりました。私たちの目的としましては、この2月に作った家族会スクール会の運動方針の中で、とりわけ北朝鮮が全拉致被害者を一括帰国を約束すれば、日本政府が北朝鮮にかけている独自制裁解除に対して反対はしないんだということの、その方針の背景にあることについて丁寧に説明してまいりました。とかくこの独自制裁解除ということが国際的な枠組みからですね、逸脱してしまうんではないかという誤解を招くという恐れがあったものですから、その背景について説明してきたわけであります、今回面会した全ての方からですね、私たちの運動方針に対してご理解が得られたという感触がありまして、どなたからも異論や反対の意見はありませんでした。そしてアメリカのどの方からもですね、私たちはその皆さん方と共にいるんだという温かい言葉と、断るごとにこの北朝鮮の拉致問題を取り上げていくんだということをですね、お発言いただきましたので、今回の訪米はアメリカ側の理解が得られたということからすると、日朝の水面下交渉にとても大きく寄与するんではないかということを私としては考えておりますので、日朝首脳会談実現に向けてですね、この機会を大きく活用いただければと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
続いて家族会事務局長であり拉致被害者田口八重子さんの長男である飯塚浩一郎さんの発言をお聞きください。
4日間にわたり16件のアポイントメントを積極的に行わせていただきました。アメリカサイドの方からは総じてですね、拉致問題の解決に関してはその家族の気持ちには素直に同意ができるというところでした。日米連携が極めて重要だというお話ですとか、 あとその継続的な北朝鮮の圧力というのが引き続き必要だろうというところがアメリカサイドからのご意見でした。またそれ以外ではですね、細かくはその COI のレポートのアップデートでしたりとか、アメリカ公聴会での開催でに関して、またその、専門家パネルの再開や、ボイス・オブ・アメリカなどの同じラジオを使った北朝鮮への情報流入に関してなどの、その具体的な内容というものが、いろいろこのご発言でありました。これらに関して、引き続き日本政府でも、アメリカ政府と連携して、アップデート、フォローアップをいただきたいと思っています。しかし、一方ながら、これらに関しては、やっぱり、拉致問題に関しては、具体的な要素と言わざるを得ないと思っています。あくまでも本質は拉致被害者の早い、いち早い帰国が極めて重要だと思っていますので、この点において政府側においては北朝鮮の揺さぶりにぶれることなく、すべての拉致被害者を即時活動できるよう引き続きご尽力いただければと思っています。
最後にお二人の発言を受けた岸田総理の発言をお聞きください。
横田代表、そして飯塚事務局長におかれましては、本当にお忙しい中、今年を精力的に訪米されましたこと、心からこうしたご努力に、敬意を表し申し上げます。また議連の皆様方、また救う会の皆様方、今年も、この家族会の皆様方とともに訪米をされたこと、ご努力に感謝を申し上げたいと思います。そして、今要望書をいただきました。また今回、米国、政府関係者、また議会関係者からこの面会をした手応えを感じた、こういったご報告もいただきました。しっかり受け止めさせていただきたいと思います。私も、先日訪米をいたしました。その際に、当然のことながら、日米首脳会談においてもこの拉致問題、この大きなこの重要な課題であるということで、やり取りをし、そしてバイデン、我が国の、取り組みについてバイデン大統領から理解を得たところであります。そして力強い支持をいただいたということであり、確か共同記者会見の中においても直接拉致問題に触れて、そのバイデン大統領として の、この姿勢を示す、こういった場面もあったと、記憶をしています。ぜひ今後とも米国の、理解協力を得ながら、北朝鮮に対しての働きかけ、よりその力を入れていきたいと考えております。繰り返しになりますが、この日朝の間で、この実りあるこの、関係を、実現していくということ、これは、両国のにとっての利益であるだけではなくして、地域のさらには国際社会で平和と安定にとっても大変重要な課題であるということ、この拉致問題がひとときも有価性できない、事件問題であるというこの切実な思いと合わせて、こうした大きなこの課題であるということ、こういったことも、しっかり訴えながら、国際社会とともに協力しながら、首脳会談実現に向けてハイレベルでの協議、これを続けていきたいと考えております。いずれにせよこの問題、関係者が、そして日本国民が、そして国際社会が心一つに取り組まなければならない課題だと認識をしております。ぜひ今後とも、ご協力をいただき、お力をいただきますこと、私の立場からも心からお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。